今日もゴスペルアボイスにようこそ。はじめにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身である言葉なるイエス・キリストを賛美することによって栄光を捧げ、賛美することで多くの人々にイエス・キリストを正しくアボイスし褒めたたえていくことができますように。今日も私たちが褒めるべきはイエス、讃えるべきもイエス、栄光を捧げるべきもイエス・キリストであることを信じます。イエスよ、騒ぐ心をあなたが、あなたの平安をもって整えて穏やかにしてください。心を尽くし、思いを尽くし、すべてを尽くして、初めにあった言葉、神と共にあった言葉、神ご自身であるイエス・キリストを目いっぱい褒めたたえ栄光を捧げることができますように。イエスよ、助けてください。ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの前に仕え、あなたを褒めたたえる一人一人を、今日もあなたの使わされた御霊で満たしてください。心の底からあなたの御名を褒めたたえることができますように。知識を持って、命を持って、一人一人を満たし、整えて祝福してください。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。今日も私たちの賛美を受け取ってください。ここで捧げる祈り、ここで宣言する御言葉が御心の天になることく、私たち一人一人になり、あなたが宣言したすべての御言葉が実って収穫され、あなたの御蔵へと、また私たちの蔵へと収まることができますように。主が私たちを整えて祝福してください。あなたの命と御霊によって、血潮によって整えられたものが今から賛美します。主よ、賛美を受け取ってください。イエス様の御名によって祈りました。3ページの中1番、
これですか。はいはい、これがあるから、
さあ、イエスよこの手をから始まります。イエスよこの手を、
この手を取れ
に止まる疲れ私みんな リストの名をもって生きる者が満足して生きることができる。死はもはや存在しません。イエスよ、イエスよ、あなたが私たちの緑の茂った薪らです。憩いのほとりの命の水辺です。イエスよ、ただただ今日もあなたに頼るしかありません。私たちは心の底から主は我が羊飼いと告白します。主が私たちの羊飼いとなって、私たちを捕らえて、私たちを守り、私たちをあなたの命に茂っている緑の牧場に導き、憩いの水のほとりに、憩いの水のほとりに導いてください。主よ、主よ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。
イエスよ、
遠い道
さまよい歩き帰り着いた我が家傷つけられ疲れた心が重荷を引きずり多すぎた夢に昨日も今日も破れ後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの
あり余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてお振りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
罪に破れ破れ。
伝道してみたことがある人はみんな、ああそうだそうだと思われると思いますが、伝道してみるとですね、いや私はキリスト教ちょっとダメだよ、うち仏教だから、そういう人がいたり、じゃなかったら無神論者って言ってきたり、あとねちょっとね心は優しい人は行く気もないくせして何を言うかって言ったら、今度行くよ、いつか行くよとか言うんです。で必ず私がそういった人々と会って話をすると、その今度があればね、あなたはその今度と言ったそのね命のね暇がいただけたらいけるでしょう。でもね、生まれる予定日はあっても死ぬ予定日はないし、今という時はあってもね今度という時は保証できないんだよ。だから本当にあなたがいつか行ってみたいな、いつか私も聞いてみたいなという思いがあるんだったら、今度ではなく今を、今イエス様を受け入れて祈ろうということを話しするわけなんです。子供たちに勉強しなさいって言ったら、明日から、後で。これね、本当にね、大人も子供もどういうわけだか、後でとか今度とか、肝心要しなければならないことはね、後回しにしてしまう、そういうね癖がもう私たちの中にたっぷりとついているんです。罪を犯すために今度後でとか、そういうふうにね私たちが自分をコントロールできるようになればどれだけいいかな。今あいつ殴ってやりたい、でも今度にしようかな、あいつ殺してやりたい、でも後にしようかな、そういうになれば悪いことに対して今度とかね後とか、そういうことになれば世の中平和になるはずなんです。一息ついたところでみんな後悔するじゃないですか、やらなきゃよかったとか、しなきゃよかったとか、バカなことやっちゃったとか、本当にいいことをする、それをしなさいと勧められた時っていうのは、いいことにすごく怠け癖がついちゃって、明日からダイエットもそうなんです、痩せたいと思いつつも明日から来月から来週から、ね、今度の飲み会のごちそうたっぷり食べてから、いいことをするということに対してはね、本当にね後回しが多いんですよ。でも悪いことを後回しっていうのが本当に私たちには至難の業なんですね。これが逆になったらどれだけいいかとこの頃すごく思います。悪いこと、喧嘩したい、言い合いたい、いがみ合いたい、殴ってやりたい、離婚しちゃおうかな、別れようかな、これ全部後回し後回しできちゃったら、もう世の中もね、友達関係も家も全部本当に平和になるんじゃないかなと思います。人がしなければならないいいことというのはたくさんあります。その中で一番しなければならないいいことというのは、キリストに立ち返ることです。皆さんが信じても信じなくても、 死と命はありますし、一度うぎゃっと生まれた命は生まれた瞬間から死へとカウントダウンをしていく。これが全ての人の摂理なんですね。でも世の中にはね、不思議な人たちがいて、死んで死ぬ人と死んで生きる人がいるんです。みんながうぎゃっと生まれて、一度この自分の体という城、この家を離れなければならないということを私たちは死と言います。でもこの死を一回体験してから、次新たに生きる人たちがいるわけなんです。死とは何か。死というのは苦しみを生きることを死と言います。命とは何か、ね、平和に喜んで生きることを命と言います。世の中にあって不思議な人たちというのは、一度うぎゃっと生まれました。でも五輪中しました。それから新たに命と喜びで生きる、その新たな命を与えられる人たちがいるんですね。それがクリスチャンです。信じても信じなくても死と命はある。そして死ぬと生きるもある。地獄と天国もある。で、この選択は私たち自身がこの地上を生きている時、この肉体の中にとどまって生きている間、自分が選択しなければならない責任を一人一人が負いながら私たちは生きているということです。明日はあります。でもその明日があなたの明日になるかどうかは別問題です。明日信じないでください。後で、後あります。後があなたの後であるかどうか、他の人はその後を生きているのに、私はその後にはいなかったということもあり得るからです。時間はありますが、24時間という時間はありますが、その24時間の中のどの時間を自分が生きていられる時間か、どの時間が自分が所有できなくなっちゃう時間かというのは私たちはわからないわけなんです。いいこと、それを後回しにする、これは私たちの人生において一番の敵、一番の敵です。悪いことはどんどん後回しにしてください。あいつ殺してしまいたいなと思ったら、それは1年ぐらいの後回しにしてください。ね、10年ぐらい後回しにしてください。そうすれば殺していないあなたがそこには存在するからなんです。殴ってやりたいな、明日にしようかな、まだ明日にしようかな、でそういうカウントをすることによって、ある時ふっと思うわけなんです。バッカだね、そんなことに手足出す、そのこと自体がバカだ。いや、明日に後回ししといてよかった。今日私はぜひ皆さんに申し上げたい、いいことは後回しにしないでください。特にイエス・キリストを信じること、教会に行くこと、御言葉を聞くこと、賛美をすること、人に優しくすること、我慢すること、 敬うこと、愛すること、奥ゆかしく本当にしっとりとすること、あのことこのこといいことは後回しにしないでください。でもちょっとでもこれは悪いことだなと思っていることに関しては皆さん我慢してください。最低限5分後とか10分後とか1時間後とか翌日とか1週間、1ヶ月、規模が大きい悪いことであるならばあるほど、良いドンとスタートを切るその時間というのを長く置いてください。そのうちバカバカらしくてできなくなっている自分があるからです。そういったことをするときに私たちクリスチャンは自分の力でできないから結構イエス様を頼るんですね。でもそういった時にイエス様を頼って成功している人たちがこの地上にはたくさんいる。クリスチャンは自分でできないことをいつも子供のように慕って親に頼るがごとく、イエス様助けて、イエス様我慢させてくださいとか、そういうことをよく言います。我慢、ある程度の我慢はできますが自分の分を超えた我慢はできない。その時に力になってくださる方がイエス様です。イエス様が皆さんのさまざまな人生において見張り台となって、そのイエス様に皆さんがイエス様助けてとその助けを求めるとき、主はいつでも皆さんを助けてくださいます。多くの人イエス様がこの恵みを与えようとしているときにこの恵みを拒んで、いや私はキリスト教、いいよいいよ、私は仏教だからと言います。中にはいい話だね、今度時間があったらねと言いますが、あなたと私に与えられている時間が平等ではないということです。私がイエス様の前にいるとき、あなたはいないかもしれない。私がイエス様を呼んでいるとき、あなたにはもうリミットが来て呼べる時間が残されていないかもしれないからです。皆さん、今は恵みの時です。今は恵みの時です。今がチャンスです。この恵みとチャンス、これを与えてくださったイエス様に素直に預かりましょう。そして信じる者は救われる。この信じたことによってイエス様があなたと私のために用意してくださったその恵みと癒しと祝福とを受け取りましょう。皆の主、今は 賛美せよ祈ろよ心を開いて恵みの御言葉今受けたまえよチャンスチャンス今恵み送るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない祭壇の日我の罪を焼き尽くすが悔いない我が罪が身上を焼き焦がすチャンスチャンス今は恵みを送るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない求めよ願えよひれ伏し聞くなら恵み深き主は共に住みたもチャンスチャンス今は恵み来るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない毎日明日がある
チャンスを毎日自分の目の前にね主から置いてねいただいていながらそのチャンスが生かしきれず死んじゃった人がいるんですね。金持ちとナザロを知ってますか？金持ちとナザロを知ってますか？皆さん、そうなんです。金持ちどうやってなるか知ってます？主が祝福してくだされば金持ちになれるんです。金持ちになる大地の条件、勤勉であることです。どんなにイエス様を信じているとしても勤勉でない人は金持ちにはなれません。金持ちになる法則というのは勤勉、時にかなう恵みを心得て生きること、それが金持ちになる条件なんですね。この日本でも皆さんがよく知っているすごい金持ちがいるんですけれど、その人勤勉さはすごいなと思います。なぜかというと1日寝る時間 3、4時間、ご飯も家の者と一緒に食卓について食べることがほとんどない、ね、朝出勤するときに作っていただいたお弁当をなんかその車の中で食べるときが多いということを本に書いた。ちょっとその人の名前を私は公において話すことは控えますけれど、その人はですねすごい金持ちですよ。確か鉄道関係の事業も兄弟で持っていたり、ホテルも持っていたり、百貨店も持っていたり、そして私の 記憶が間違ってなければ野球チームを持っているはず。勤勉、勤勉だから確かに金持ちにはなっているんですけど、でもね、本当の金持ちというのは稼ぐばっかりの金持ちじゃないんですね。本当の金持ちというのは、ね、勤勉で正直なもの、そして弱い人を顧みてあげることができる人、そういう人がキリスト教的な金持ちである、ね、神と人に認められた金持ちでもあるわけなんですね。人に流しられたところでその人が金持ちになっているとしても、その持っている金自体が尊敬を含めていない金であるならば、それは本当に良くないお金です。私はぜひ皆さんに申し上げたい、お金持ちになりたいですか、なら勤勉に働いてください。お金持ちになるためには失敗が許されないわけなんですね。失敗しないで金持ちになりたいんだったら、イエス様が皆さん一人一人が失敗しないようにと与えてくださった才能がある、それを聖書の言葉ではタラントとも言うんですけど、皆さんが自分がどういった才能を持って生まれているか、それを見つけること、そしてその才能に基づいて皆さんが生きること、才能に基づいて皆さんが働くこと、それが金持ちに失敗することなくなれる秘訣なんですね。才能がある人がですね、自分の才能にぴったしと合った仕事に預かると、こういうことが起きます。才能ない人がもう8時間働いて、疲れた、ってなることが、才能がある人が才能にぴったしの仕事に出会った時、その人の無理って場合を働いても心がいつも楽しみです。で、その疲れ具合がすごくね、居心地がいいんです。なぜかわかりますか？才能があるから才能ある仕事に使えて、成果が出て、ね、その成果によっていろんな人が潤うところが自分には見えてくるからなんです。金持ちになりたい人、才能を見つけなければなりません。そしてその才能に基づいて働き、勤勉に働かなければならないことです。次、ここまでは世の中の人もできます、ね、本当の金持ちっていうのは、いよいよ限りなく金持ちなんですね。いよいよ限りなく金持ちとして生きるためには、イエス様を信じて、イエス様のその保証を受けてください。イエス様に会って才能を見つけて、イエス様に会って勤勉に働く、そしてイエス様の名前を呼ぶこと、聖書が禁じている忌まわしいことには自分の手足を使わない、お金を儲けた時に社会貢献、それを心得てみなければなりません。金持ちになった暁には教会を豊かにしてあげてください。 そして教会で証ししてください。10分の1をきっちりと神と人の前で納めてください。この条件を皆さんが満たすならば、世の中不況が来た時でも皆さんの事業に不況は来ません。そして世の中の不況というイナゴの大群が来た時でも、皆さんはそのイナゴを捕まえて焼いて、イナゴの佃煮を作ってお金持ちになるのです。これがイエス様にある種持ちなんです。不況が来た時、みんながバタバタバタバタと倒れて、みんなが会社や家やさまざまな大切なものを手放したり、失っていったり、知っていた時でも、皆さんその時にちゃっかりとね、ものすごく金持ちになる人がいるんです。ありえないと思ってるでしょ。ありえるんです。聖書にいる、韓国にもいた、聖書に。今私たちの教会では、私が通っている教会では、創世記の今回メッセージをしていただいているんですけれど、そこにね、ヨセフという人が出てくるんです。彼、主にあって人を金持ちにする最大の動力を持っている人。彼一人のおかげでエジプトのパラオ大金持ちになったんです。ある時に本当に勤勉にあるものを大切に使って、それを残しておいて、悪い時にそれを何倍もの価値を生み出すものとして使ったわけなんです。主は私についてくれれば、私が誰を恐れよう。主が私についてくれれば、私が何を恐れよう。普段1キロ1000円しかしなかったお米が、7年も続く、干ばつ。そしたら人は金銀よりお米が欲しいわけなんです。あらゆる価値あるものが一時のパンに変わってしまいました。皆さんも本当に主にあって良い時を勤勉に過ごしてください。悪い時に、皆さんが金持ちになるためのチャンスの時に、蓄えていったもの、それを用いる準備をしてください。これは誰でもできることではありません。世の中のお金持ち、この先と後がわからないから、どこに投資していいかわからないわけなんですね。これを聞いている金持ちで、親切に私もイエス様に祝福されたいという方がいたら連絡ください。教えます。でもお金はいらないんですけど、信仰が投資する資本として必要です。 信仰を惜しまず投資して、そして主の御言葉を聞いて、私もすごいすごいすごい尊敬された金持ちになりたいなと思ったら、ぜひ連絡をください。秘訣を教えますよ。昔もやっぱね、パブルの恥弾けがあったわけなんですよ。エジプトにおいて、ね、7年間のね、すごい実り、7年間の干ばつ、凶作があったわけなんです。韓国にイーレンドという会社があるんですけど、この会社はクリスチャンの会社です。普段勤勉に勤勉に勤勉に、そんでお金を借りてまで事業は大きくしない、で儲かったお金をずっと蓄えて蓄えて蓄えて、何年か前に韓国に大変な時期がありました。通貨危機っていうんですか、それで訳もなく、もういろんないい会社も含めてパタパタパタパタ倒れた。その時にこの会社は後に絶対に必要なその製品力を持っている会社を安いお金で買ったわけなんです。やがてパブルは終わり、生産も終わり、通貨危機も終わりました。その時に人々のこう成り立ちがまだ普通の生活にね、どんどんどんどんどんどんどんどん回復していた時に、昔と同じようにいろんなものが必要になっていくわけなんです。その時にその会社は急成長しました。密かに本当に祝福されて成長し続けているクリスチャン企業です、ね、人々を食い尽くすイナゴ、イナゴの大群がその会社にとってはイナゴの佃煮になっている、ね、普段だったらあの会社買えません。パブルが弾けて通貨危機になって帰ったんです。韓国の超一流企業になる。皆さんに申し上げたい、クリスチャンの中で本当にこの社会において、この国において、この地域において、イエス・キリストを心得た金持ちはどんどん起こされなければなりません。今世界的に不安定を抱えている国民です。日本は特に地震があったり、そしてまだ原発の事故があったり、今も不安要素をたくさん持っている。だからこそこの時代にマッチする働き人は必要です。この時代を脱会できるアイデアが必要です。これは神から生まれたものじゃなければできないことです。このゴスペルアボイスを特化で、イエス様の縁があって、イエス様の呼び声があって、イエス様が選んで、イエス様がこの今のメッセージをその人の思いと心の中に置いてくださって、そして心が希望が与えられて夢が見えて火がついた方がいるならば、ぜひ私はその人と会いたい。その方と会って ぜひ私はイエス・キリストに会って、その選ばれた人を祝福して、そして後押しをしていきたいと私は願っています。皆さんに申し上げます、いいことは後回しにしないでください。悪いことはどんどん後回ししてください。皆さんのお家に帰っても子供たちに言ってください。夫にも妻にも言ってください。友人知人にも言ってください。いいことは後回ししない、悪いことはどんどん後回ししてください。殴ってやりたいことを後回しにしてください。殺してしまいたいな思ったら、それはうんとうんと後回しにしてください。ちょっと別れちゃおうかな、離婚しようかな、そういうこともどんどん後回しにしてください。そしていいことは本当に大きく大きく大きく毎日徐々にでも大きくしてください。悪いことの面積はどんどんと縮めてください。これは国でもできない、法律でもできない、あなた自身がするしかないことです。できる力、それは限られていて、皆さんができる力というのは限られています。それを皆さんイエス様の名前を呼べば、できる力は限りを持つということはありませんので、いいことをするときもイエス様の名前を呼んでください。いいことに飽きることなくどんどんできますように、イエス様助けてくださいと。悪いことを我慢して後回しにするときも、イエス様今私はあなたの名前を呼びます、この悪いことを我慢して私は後回しにします、どんどん悪いことを後回しにしてしない力を与えてくださいと、皆さんイエス様の名前をより頼んで、そして頼り切って、この二つを成し遂げてください。そして世の中が私たちに与えてくださる全てのチャンスを勤勉に捉えて、正直に捉えて、人のために、世のために、イエス様のために、教会のために、いつも使えていく皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。皆の主、今は恵みの時です。恵みの時です。賛美して祈る時です。心を開く時です。恵みの御言葉に対して、私たちを清めようとする祭壇の火は今も燃えています。悔いることによって焼き尽くしましょう。求めて出がえていただきましょう。皆の主、今は恵みの時です。主の聖霊様が雨より来たれる。チャンスチャンス、今は恵みゆくチャンス、信じて受けましょう。明日はないかもしれない。賛美せよ、祈るよ、心を開いて、恵みの御言葉今受けたまえよ。チャンスチャンス、今は恵み贈るチャンス、信じて スはないかもしれない、祭壇の日割れの罪を焼き尽くすが、悔いない罪が身胸を焼き焦がす。チャンスチャンス、今は恵み送るチャンス、信じて受けましょう。明日はないかもしれない、求めよ願えよ、ひれ伏し聞くなら、恵み深き主は共に過ぎたもん。チャンスチャンス、今は恵み送るチャンス、信じて受けましょう。明日はないかもしれない、毎日明日があると思うな、毎日恵みもあると思うな。チャンスチャンス、今は恵み送るチャンス、信じて受けましょう。明日はないかもしれない、
先ほど皆さんに申し上げました。良い時に悪い時を本当に備えなさい。世の中は必ずアップダウンがあります。皆さんの人間関係もアップダウンがあります。皆さんの仕事もアップダウンがあります。人は自分の人間力、自分の仕事力、経済力というのがアップしているときに高慢に陥ります。賢い人はそのとき立ち止まります。主を恐れて、いつか自分の人間力が下がるときのために、経済力が衰えた時のために、あらゆる良くない時、自分がもろに、ね、負の遺産を受け継ぐことはないように、賢い人はいつもその後を準備するわけ。周りで皆さんを褒める人がいたとき、皆さん気をつけてください。褒めるときにその褒め言葉をありがたく頂戴して、そしてもっと自分の人間力を磨いてください。褒められて有頂天になったら、皆さんは悪いけど猿です。皆さんは人であって、またイエス・キリストを信じる皆さんは神の子であって、神の子ではありません。人に褒められているときはもっとイエス様の前で静かに御言葉に沿っての歩みを続けてください。そして後に来るさらなるチャンス、そのチャンスを捉えるにふさわしい自分として、人間力がアップしている時も備えてください。経済力がアップした時も、稲子の大群が必ず来ますから、 その時のために備えてください。皆さんのあらゆるものが嘲笑気味であってアップしている時、謙遜に謙遜に急降下する時のためにそれを残してあげてください。そして世の中の人々がバダバダバダバダと転げ落ちる時に、皆さんはそこの立ち位置を守りきることができますように、主の前にあってその時を用意して、その時を皆さんに生きてください。悪いこともいいこともチャンスがあります。悪いことのチャンスは後回しにしてください。いいことのチャンスはどんどん実行してください。エジプトのパロという王様は実在した王様でありますけれど、彼は耳が非常にいい人だと。だから耳がいい人だったから一奴隷、異邦人、そして牢の中に閉じ込まれているヨセフのことだったんですけど、彼は耳が良かったからヨセフが言っている言葉を聞いてて、その言葉の真意というのを、あ、これは本当だということを判断できたわけなんですよ。皆さんの周りで皆さんに良いことを言ってくれる人が何も、すごい偉い先生、偉い経済学者、偉いなんとかさんということに限ることではありません。幼い子供かもしれない、本当に相手もしたくないほどのね、じじくさいババくさい人かもしれない、裁判所に行くと天秤を持っている女神がいるんですけれど、目隠しされているんですよ。どういうことが分かりますか？目で見て天秤を測ってはいけないからなんです。聞いてる言葉、その言葉を心で聞け、それで心で聞いて心に与えられているその思いでその人を天秤にかけなさいという意味なんです。耳がいい人、耳がいい人になってください。そして良いプレイ、自分の右左に行って自分を助けてくれる人を、耳がいい人となって良い助言をしてくれる人を主が与えてくださいますように祈ってください。そしてこの時代のために選ばれた者として自分を生かし、そして使えて、この社会を、この国を、職場を、事業を、人々を本当に肥やしの一部となって使えてあげてください。良い金持ちは愛される金持ちです。良い金持ちは尊敬される金持ちです。良い金持ちは神にへり下った人です。良いチャンスが皆さんに与えられますように、その良いチャンスが私に与えられますように、その良いチャンスが私たちに到来しますように、その良いチャンスに使 変えて、良いチャンスの風に乗って、そして主の御心を成し遂げる私と皆さんでありますように、主イエスキリストの名によって祝福します。4番求めよ願えよひれ伏し聞くなら恵み深き主は共に住みたもチャンスチャンス今は恵み送るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない求めよ求めよ願えよひれ伏し聞くなら恵み深き主は共に住みたもチャンスチャンス今は恵み含むチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない求めよ願えよひれ伏し聞くなら恵み深き主は共に住みたもチャンスチャンス今は恵み来るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない毎日毎日明日があると思うな毎日恵みもあると思うなチャンスチャンス今は恵み来るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない毎日毎日明日があると思うな毎日恵みもあると思うなチャンスチャンス今は恵み来るチャンス信じて受けましょう明日はないかもしれない水野さん、
はい、
秋山さん覚えてるよ、
うん、
そう、その秋山さん今どこにいますか。天に昇りました。そうですよ、そうですよ、そう。今ね秋山さんのことふっと思い出した、
うん、
背が大きかったよね、うん、そんでねすごいいい男だったんだけど顔を洗った時初めて分かりました。あ、いい男だった、ね、背が大きくていい男でしたよ。そんですごい生粋な日本感じ。秋山というホームレスと出会いました。彼はもう自分の人生辛すぎて飲まずにはいられない、そして辛いからそのなんとかその時をなんとか生きようとしてあれこれやってるうちに彼が陥ってしまったのがアルコール中毒です。このねアル中になってから彼はねその様はどんどんどんどんひどくなっちゃって、 私が出会った時というのは彼自身自分の名前が言えない、自分の名前もわからない、年もわからない、自分の以前住んでたところのふるさともわからない、家族もわからない。私ね、本当かなと思いました。人間ってこんなことあり得るの？人というのはあまりにも辛い、あまりにも辛くなってしまうと、こう忘れてしまいたいという思いが激しくなっちゃって、それで、自分にとって都合が悪いことっていうのはどんどんどんどんこう心の蔵の中に入れて鍵をかける。で、普段そういう機能というのはよく働かないんですね。働かないんですけれど、すっごく辛くなっちゃって、その辛い自分をなんとか生かしていくために、自分を守る保護の対策の一つとしてそういった機能が働くみたいなんです。彼がホームレス天道を通しての、クリスチャンたちと知り合うようになったんですけれど、喋る言葉というのは本当にね、しかない、とかね、お酒とか知らないとか、日本語が言えるのはね、いくつしかないような気がする。で、その彼が教会に来るようになったんです。で、教会に来るようになってから、今まで人間の言葉っていうのはこの何十年か耳に入れることない、そういう人が賛美を聞いたり御言葉を聞いたり、まともに挨拶を交わす人たちと出会ったりすることによって、人間本来持っていたその人間力っていうのがどんどん蘇っていくわけなんですよ。で、教会にしばらく来ていたんですけれど、やっぱ来る時にもお酒飲んでくるしということだったんですが、ある時からイエス様がその人をタッチし始めると、彼が変わり始まったということなんですけれど、恥ずかしいっていう感情がない人に恥ずかしいっていう感情が入っている。それで自分の様に対して恥ずかしいっていう感情が芽生えてきて、次目の周りとか口の周りをこう拭くように、そこら辺で寝て起きてっていうことだから、もう顔も真っ黒だし、もうすごいですよ。でもね、目の周りをこう拭いてくるようになった、汚い手だけどね、口の周りもっていうようになって、それで手を洗うようになって、どんどんどんどん徐々に徐々に徐々にでこう回復し始めて、で後にね、彼が何をしたかって言ったら、もう本当に普通の人に戻ったんです。で、普通の人に戻って、それで教会で奉仕をするまでになった。その奉仕をするまでになった彼がある日ですね、突然教会に来なくなったんです。どうしたんだろう、まだお酒に引きずられて、釣られて、まだそうなったのかなって思ったわけなんですよ。そしたら何日かしてから、彼がすごくすがすがしい顔で現れた。秋山さん、あなたどこに行ってきたのって言ったら、東京の浅草に行ってきた。戦後焼け野原になっているところ、みんなが生活に困っているところ、みんなが食べ物に困っている時、すっごくお腹が空いていたんだけど、その当時浅草の方に自分がいたんだと。で、ある こう道を歩いてたら、ある家の庭先でお粥、お米を炊いてる、その匂いがプーンとしていて、ふっと見たら誰もいなかった。炊き上がっていないそのご飯、釜をそのまんま泥棒しちゃったわけなんです。それで腹減ったから全部それ食べちゃった、鍋ごと食べちゃった。それでそのことに対しての悪いことをしたという解釈、解釈が彼にはなかったということなんですけどね。キリストにあって悔い改めを促されて、いろんなことを悔い改めた。そしたらその時のことはどうしても悔い改めても悔い改めて もう心に残ってしまうということだったんで、彼は何をしたか、歩いて浅草まで。でその家を見つけました。そしてその家の人に謝ってきました。自分の名前がわからなかった、自分の年がわからなかった、自分の本籍地がわからなかった、自分がどこの誰のか分からなかった人です。人生つらすぎて。でもキリストに会って彼が新たにされた時は、本当に主がここまでかというくらい彼を新たにしたわけなんですね。だからキリストにある人は、以前のものは過ぎ去り、見よ新しくなったという言葉は必ず出現します。皆さんと私の以前というのは忌まわしいものかもしれない、後ろ指刺されて当然かもしれない、すごく悪どいことを平気でして、そして悪事を飲み食いしながら生きてきたかもしれない。でもですね、皆さん自身は皆さん自身に失望することはないです。なぜかわかりますか？皆さんが皆さん自身に失望しても、主イエス・キリストは皆さんに失望しないからなんです。皆さんの悪事、皆さんの至らなさ、皆さんの愚かさ、バカバカらしさ、こういったすべてのものをひっくるめても、イエス・キリストの皆さんを愛する心を引き下げることも話すこともできないからなんです。皆さんが皆さん自身に失望するならば、ドーンと失望してください。でも一つだけ忘れないでください。私が失望するしかないこの私なのに、私を諦めずに、失望しないで、大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってくださっているイエス様がいつも皆さんと共にいるということです。我が主イエスキリストにあって、私たちは失望に値するものではありません。我が主イエスキリストにあって、私たちは希望に値するものです。愛されるに値するものです。神の子になるものです。だから本当に私たちはイエス様、私を諦めないイエス様、そのイエス様から離れずに、そしてイエス様を呼び続けて、イエス様とぴったりと寄り添って、この地上を生きていきたいと思います。今日私たちはゴスペルアボイスでここに集まっています。主を賛美するためにここに来ています。主にあって惑えた 人生を歩むためにここに来ています。あらゆるすべてのものを私たちに与えてくださって、あらゆるすべての幸いを得ようと私たちに幸いを与えてくださったイエス様の前に私たちはいるわけなんです。キリストの前にいるためには、私たちがまず一番最初にしなければならないことというのは、静かに座り聞くことです。静かに座って、キリストの前に静かに座って、そして聞くこと、それが私たちがまずしなければならないことです。イエス様の弟子の中で女の弟子マリアは、聞くことが一番よくできた女の弟子です。だから彼女はイエス様のおっしゃる言葉をよく聞いていたから、イエス様の葬りのためにこういうイエス様に注ぐことができたんです。聞くことができる人は主に本当にかくわしい香りを捧げることができる。イエス様のためにしなければならないことは分かるようになって、それができるようになる。みんなはイエス様の仕事がしたいということはよく言っていますけれど、私はそういった人々に言います。あなたがすべき一番のことは聞くことです。例えばの話ですね、私がメイドの仕事をしている、ね、メイドっていうのはその家に主人がいるわけなんです。自分でメニューを作成して自分好みの食卓を作ったら、それはメイドではありません。その家のホストなんです。メイドというのは主人に使える。どういったものを作っていいか主人に聞く。それで主人の好みに合ったものを作り、主人が召し上がるようにするということがメイドがしなければならないことなんですね。メイドでありながら自分勝手なこと、あ、こういうことすればこれはいいかも、こういうものを作ったらすごくおいしいかもと思い、主人が全然好みではないことをしたり、好みではないね、おかずを作ったりとするんだったら、どういうことかって言ったら、主人ではないんです。自分の好みで作って主人たる方に食え、私の好みを食え、私の飯が食えないって言ってるのか、横暴な不当で横暴なメイドなわけなんですよ。自分好みで主の仕事しないでください。いいことだったら全部いいかと思って、イエス様が聞きもしない、イエス様に聞きもしない、イエス様がいいよと言ってもいないことに身を投じないでください。イエス様がこれいいよと交際がないときに、注げばいいもんと思って石膏の壺を割らないでください。葬りの前だったんです。だからイエス様の仕事をするとき、自分でこれいいことだからやろう、これは不正なメイドです。主人の好みに合わせてすること、主人の願っていることをすること、それが良いしもべ、良いメイドが使えていくことです。このアボイスに預かっている皆様、皆さんは 自分も知らないうちにイエス様に横暴に振る舞うことはありませんように、本当にイエス様が願っていること、それができる皆さんでありますように。そのためにはしっとりとイエス様の前に座ってください。そして聞いてください。そして聞かされたことのみを知ってください。何にも聞こえないときはそのまんま座っててください。そうすれば皆さんは必ずイエス様の声を聞くことができ、まだ声を聞いて動くならばそこには必ず豊かな祈りがあります。詩編の40編、耳を澄まして。
私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩王の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。我が神、主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語っても、 それは多くて述べ尽くせません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改修の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改修に隠しませんでした。あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私の咎が私に追いついたので私は見ることさえできません。それは私の髪の毛より多く、私の心も私を見捨てました。主よ、どうか御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしみを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように。私をアハハと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますように。あなたを慕い求める人が皆あなたにあって楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主を崇めようといつも言いますように。私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を顧みてください。あなたは私の助け、私を助け出す方。我が神を遅れないでください。アメン。
主よ、私たちの耳をあなたが清めてください。耳がいいものになりますように。私たちの耳しいをあなたは癒してください。世の中の言葉を聞くには早く、あなたの御言葉に預かるには遅い、このとんでもない耳です。主よ、今日この耳があなたにあって癒されることを願います。主よ、罪には幼子のようでありますように。あなたの御言葉を預かり行うには大人のような信仰でありますように。私の耳があなたにあってあなたの御言葉を受け取り、養いを受けて、私があなたの御言葉を私のうちに住まわせ、すべての闇の力を滅ぼすことができますように。誘惑や落とし穴や落としめる言葉の数々、そのすべてをイエスよ見極める 力を与えてください。私たちの耳がそれらを聞いた時にあなたの命と光に照り合わせて、それに反するすべてのものを嫌がり、そこに含まれることはありませんように、それらを嫌がり遠ざかり、それを離れていくことはできますように、主よ私たちを助けてください。私たちの耳たぶにあなたの血潮を塗ってください。イエスの名によって祈りました。
耳を澄まして御声に仕立てごらん、なびく思いは羽に乗り、愛しい人へ悲しみ深く閉じた
私たちを選んでくださったことを感謝します。今日もこの賛美があなたに立ち上り、かくわしその香りとなってあなたに立ち上り、あなたは私たちに早雨遅雨、あなたの栄光の太陽を照らしてくださったことを感謝いたします。今日ここで捧げるべきものは捧げ、養いを受けるべきことはきちんと養いを受けて、主よまださらに一段と整えられたものとして神と人の前で歩むことはできますように、主が祝福してくださったことを感謝いたします。このアボイスに預かる一人一人の輪がどんどんと広がり、このアボイスを通してイエス・キリストの輪が賛美と祈り、御言葉の輪が広がりますように。アボイスを通して信じる者が増え、従う者が増え、仕えてひれ伏す者が増えますよ。 主を慕って素直に歩む者が増えますように。偽りに満ちた昨日、それとさよならしてイエス・キリストに立ち返る者が増えますように。主よ、今日もこのアボイスに預かった一人一人をあなたの慈しみと愛を持って育み導いてください。あなたの慈しみと愛のその祝福が一人一人を導く杖となってください。主よ、慈しみ深いあなたにとどまることができますように。あなたに行こうに、あなたに預かり、あなたを呼び続ける私たちでありますように。アボイスに預かった一人一人を主よ、あなたは祝福してください。整えてください。あなたの愛憐れみが、あなたの愛憐れみが共にいますように。あなたの見守りが彼らの上にありますように。主が私たちを瞳のように守ってくださり、主に接ぎ木された枝として、主が直接養い力を与え、あらゆる実を結ぶことができますように。イエス様が一人一人を祝福してくださることを心から感謝いたします。アボイスに預かり、主を褒めたたえたすべての兄弟姉妹を主イエスキリストにあって祝福します。アボイスを通して共に主を仰ぎ見た兄弟姉妹を主イエスキリストにあって祝福します。アボイスを通して一つとなって主を仰ぎ見た兄弟姉妹を主イエスキリストにあって愛しております。次のアボイスまで皆さんの家庭が、職場が、また授業が、学校が、教会が、その地域が主イエス・キリストにあって守られますので、光と塩としてこの地上のあらゆるところにおいて主の働きが豊かにできますように、主イエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アメン。